刻は6時30分を回っています。イブリンクコースターレディオキューブのスタジオから生放送でお送りしています。さて、コスモ石油と JFN ジャパン FM ネットワーク38局がパートナーシップを組んで地球環境の保護保全を呼びかけていく活動、コスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン、そのシンボル的な存在クリーンキャンペーン in マウント富士がこの週末7月12日の土曜日、13日の日曜日の2日間富士山で行われました。各局からパーソナリティとリスナーさんがね、3人ずつ参加をしたんですけれども、レディオキューブからは城田和也アナウンサーが参加をしました。スタジオにはその城田和也アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。城田和也です。まだ筋肉痛にはなってないですね。
あら。
ギリギリ。内股ちょっと痛いですけど。
それは昼の番組のテーマですけど。
そう。
衰え。
あ、衰えね。明日来たらこれは完全に衰えだと思うんですけど。
はいはい。
多分大丈夫じゃないですかね。この調子でいったら。
なるほど。
なかなかね、こう、気持ちがいいです。清々しい気分ですね、今。
はい。
はい。そんなこんなで、クリーンキャンペーン、マウント富士ということで、7月の12日、13日の2日間行われました。
今年は台風の関係でヒヤヒヤしましたね。
そうなんですよ。直前までね、判断どうなるかなというところだったんですけれども、
はい、
まあ、あのような形で、週末にはね、もう温帯低気圧に変わっていたということで、
はいはい、
無事開催ができたんですけれども、はい、今回も JFN 加盟の38局のパーソナリティ、リスナー、そして野口健さん、さらには富士山クラブの皆さん、コスモ石油のスタッフの皆さん総勢160人が参加して行われました、うん、はい、1日目は例年通り樹海の清掃活動、そして2日目は原生林の残る富士山の3合目から5合目をトレッキングしてということなんですけれども、うん、こういった形で2日間の日程を終えました。今回レディオキューブ FM 三重からは僕城田和也と2人のリスナーさんが参加してくれたんですね、
はい、
ということでちょっと当日の模様をまずは聞いてもらいましょうか。
東の方から参加しております和田と言います。よろしくお願いします。
お願いします。そして
桑名市から参加させていただいています加藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。参加したきっかけを和田さんの方からちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、よく、FM 三重聞かせてもらってるんですけども、その番組の中でたびたびコマーシャルがありましたんで、それを聞いて、ぜひ参加してみたいなと、そういうふうに思いました。大学の頃からその自然環境というか自然保護に関心がありまして、赤目四十八滝のゴミ拾いとかそういうものに参加しておりましたんで、すごい関心はありました。
一方加藤さんは、
母がこう出勤の時にこうラジオを聞きながら出勤するんですけど、それでイベントというかの話を聞いて、まあ、今仕事を辞めて何もしてない状態なので行ってみたらっていう風に母に言われて参加することになりました。
富士山は来たことはありますか？
初めてです。
小田さんは？
私は、2回ほど登っております。
そうですか。
1回目はもう30年ほど前で、
うん、
2回目が家族で3年ほど前に登ってます。
今回は清掃活動ということですけれども、そういった面でこう富士山のイメージってどんな感じですか？
そうですね、そのゴミがたくさんあるという、そういう風なイメージはもう全然ないですね。綺麗な、まあ、富士山という風なイメージしかないですね、う
ん、遠くから見た、こう新幹線とかから見た富士山しか知らないんで、青と白のこう綺麗な富士山しか知らないんですけど、まあ、文字ではゴミがたくさんあるっていうことを知ってたので、まあ、ゴミがあるんやなっていうことぐらいは知ってたぐらいですね。
じゃあ今回はチーム三重この3人で頑張っていきましょう、は
い、よろしくお願いします。
どうですか？
なんか前に進めないですもん。掘って、あ、ゴミ出たと思って、うん、ちょっと進もうって言ったらもうそこがゴミがあるみたいな。掘っても掘ってもゴミばっかりで、
再現ない感じ。
はい。
どんなゴミが多いですか？
でも陶器もあれば瓦礫もあって、なんか先タイヤのホイールも見つけて、
はい、タイヤはもう最初に来た時にかなりの数があって で、ね、で男手が呼ばれてね、全部積み上げましたけど、
なんか
30本ぐらいあったかな。
もうなんかパッと見て何かわからないものが結構多いですね、はい
は
い
は
い、
そうですね。
思ってたよりやっぱりたくさんありますね。
和田さんは富士山に何度も登ったことがあって、はい、綺麗なイメージがあるっていうことでおっしゃってましたけど、
そうですね、やっぱりその5合目から上は綺麗だけど、その下っていうのは普段見ないんで、その部分がやっぱりこういう汚れてる部分もあるんだなっていう思いましたね。本当にありとあらゆるその瓦があったり、ガラスがあったり、空き缶、空き瓶があったり、それでタイヤもたくさんありましたしね、うん、普通あの街の中でするゴミ拾いとはその種類が違いますよね。
ということで今回はですね、はい、伊賀市の和田健二さん、桑名市の加藤千尋さん2人にご参加いただいたんですけれども、うん、まあ、2人の言葉からもあった通りですね、はい、富士山というとやはり綺麗なイメージが強いと思うんですけれども、うん、はい、僕も去年から参加させてもらっていますが、ゴミが多いんですよ、まだまだ。
このクリーンキャンペーンのね、はい、当初っていうのは実は5合目より上を、それこそ清掃登山という形で、はい、5合目より上をきれいにしていこうということで、うん、で皆さんのご努力もあって、富士山のその5合目より上っていうのは随分きれいになったんですよね。ところが5合目より下っていうのはちょっと取り残されてしまったみたいなこともあって、うん、もちろん土が堆積して一見見えなくなってしまった、そういう状況もあったりするんですけど、はい、掘り返すとゴミがいっぱいなんですよね。
そうなんです。富田さんもね、7年間同じ場所で、はい、あ、7年間同じ場所ではないですけども、
7年間うちの半分ぐらいは同じ場所で、ね、
そうですよね、同じ場所でやっていたんですが、はい、うん、今年で6年目となるフィールド、6年同じところでゴミを拾い続けているんですけれども、はい、今年もゴミがたくさんありました。今回は事前に重機でこう土を掘り返してくれていたんですね、うん、
はい、
行った途端にゴミだらけという状況を目の当たりにしまして、まあ、去年参加した僕は本当に打ちひしがれたという感じですね。あれ、去年あんなに綺麗にしたのにこんなにゴミが残っているという状況でした。はい。そしておよそ2時間清掃活動を行ったんですけれども、はい、2人はどんな感想を抱いたんでしょうか。聞いてみましょう。
疲れもありますけど、なんか終わった時にこう最初に見えてたゴミがほとんど土になってて、それはすごい気持ちよかったかなと思います。
最初始める前はその土というよりゴミの山っていう感じだったんですけど、はい、割とね綺麗になったかなっていう感じがします。
はい、タイヤがないだけでも
タイヤ全部で80本だったらしいですけどね。
恐ろしいですね。
30本ぐらいかなと思ってさっき話しましたけど
80本、どうしたらそのたまるのかなと思いますけど、
ね、
まだちょっと心残りはありますけど、もちろんまだ見えてるゴミがあったので、まあ、今回は割とやりきった方がいいかなと思ってます。
やりきったと思います。
山積みっていうか、掘っても掘ってもゴミが出てくるんで、なかなかその先が見えないっていうんで大変というか疲れるなっていう感じですね。普通のゴミ拾いだったら拾ったらなくなるんだけど、それがなくならないんで、でまだ今日も終わりましたけどまだ残ってるんで、それがなんか残念だなという気がしますね。去年掃除してからまた新たに捨てられたゴミがあるって言ってたんで、それがなくなればあと2年でね綺麗になるんだと思うんで、まだ新たに捨てられると、はい、っていうのがあるんで、そうならないようにね、なんとか手当てしてほしいなと思うんですね。そうですね。達成感はまあありますね。あとのそのお風呂入って食事ね、ビールっていうのが楽しみです。
はい。
ということでね、うん、達成感があるという言葉もいただきましたけれども、はい、まあ、清掃活動の時間2時間ということで時間が区切られていたんですよ ね、うん、
ね、
これは毎年のように、まあ、出るご意見ではあるんですけれども、うん、まだまだ拾いたかったと。
まあ、ゴミがね、もう本当にこうなくなって終わりというわけではなくて、はい、まあ、時間的な制約があったりとか、それからとにかく見えなくなるまでゴミは拾うんだけれども、その下にゴミがあることが分かってたりするの で、
そうなんですよ。
ちょっと辛かったりはしますよね。
富士山クラブ、そして野口健さんの話によると、まあ、同じ場所6年やってるんですが、うん、まだもう 2,3 年はかかるかなという話でしたね。今回のゴミの量は速報値なんですけれども、1万6000リットル以上が、集められたということです。はい、まだまだゴミの問題がね、なくならない富士山ですけれども、皆さんもこう富士山に出かけるときにですね、まあ、例えばポイ捨てをしないだとか、持ってきたゴミは持ち帰るっていうことを心がけてほしいですし、まあ、さらに言うと、これは野口健さんも毎年のように話をされてるんですけれども、はい、この、まあ、富士山に行って、まあ、そういった面を見たら、うん、地元を振り返ってみて、まあ、地元にももちろん山はあるし川はあるし、まあ、環境ね、いろいろあると思うんですけれども、そういったところにゴミはないかとか、ポイ捨てがないかっていうことをもう一度考えてほしいということで言ってましたね。
何よりもこれを捨てたのは大人だと、は
い、そうなんです、
いうことを我々は自覚しなければいけませんよね。子供たちにね、いろいろと、まあ、僕もそれから城田アナウンサーも、はい、子供、小さな子供がいますから、うん、ついついこれしちゃダメよとか、うん、これしなさいとか言うんですけれども、はい、でもこうやって山を汚したりゴミを大量に捨てたのは大人なんですよね。
そうなんですよね。
我々がきちっとまずはね、自覚をして、そしてこういう思いをきちっと子供たちに伝えて、そしてゴミを捨てたりしないような子供たちになってもらうように働きかけていかなきゃいけないなと思いますよね。
は
い、
帰りのバスで感想なんかを聞いたんですけれども、うん、やはり各局のリスナーさんも同じようなことを言われてて、はい、うん、次の世代にこのゴミを残したくないと、うん、なので私たちもこれから環境美化に努めていきたいという意見もたくさんあって、やはりね、これからの世代にこういったゴミは残しちゃダメです、
うん、
はい、
ね、でそれはもちろん三重県でも言えることで、
そうです、
先日三重のね 鳥羽の答志島でもクリーンキャンペーンがありました、
はい、
もちろんこれは漂流してきたものっていうものもたくさんあるんで、まあ、一概にそこでできたゴミということではないんですけれども、でも広い意味で同じことですもんね。
そうですね、
うん、
まあ、そんなクリーンキャンペーンの答志島、そして今回の富士山のキャンペーンなんですけれども、特別番組として7月25日の金曜日午後3時からこの模様を詳しくお伝えしていきますので、まあ、改めてこの番組を聞いて野口健さんの声なんかもお届けしますので、はい、改めて聞いていただいて、その環境に対する思いなんかを高めていただきたいなと思ってます、
はい、きっかけですからね、
はい、
そしてなんかそれをきっかけにちょっとね、身の回りでとかご家族でとかなんか少しそれについて話していただく、もうそれだけでいいんですよ、
はい、
それだけで少しずつみんなの意識が変わっていくんじゃないかな、そんな風に思います、
はい、
この時間はこの週末7月12日の土曜日13日の日曜日の2日間、富士山で JFN38 局のパーソナリティとリスナーの皆さんが集まって行われましたコスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーンマウント富士の模様を、城田和也アナウンサーに伝えていただきました。ブログなんかにもね詳しく載ってますから、
そうです、これからレディオキューブのブログなんかにもアップしようかと思ってますから、ぜひご覧ください。
はい、城田和也アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
委員会では4月